り潜っていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第290回です。
今回で6年目が終わりで、次回からは7年目に入ります。
丸6年、中の人はつづみさんの罵倒に耐えていたんですね。
最初1年くらいいなかったけどな。
配信開始から休みなくやっていれば、今日は第300回になっていたと思いますが、休みが積み重なって10回足りなくなってしまいました。今のところ、300回に到達するのは6月頃の予定ですけど、もう少し休んでいる気がしていたので、10回というのはちょっと意外でしたね。
最近はあまりやらないようにしてますけど、追放会があるので、純粋な配信本数としてはすでに320回を超えてるんですけどね。追放会はあくまで少数点扱いなのと、ハイブリッドは脳幹ということにしてるので、三爆というのはそれらを除いたカウントとなります。
目下のところ問題になっているのは、そろそろシーサーブログの保存容量を使い切りそうになっていることですね。有料会員に移行して引き続きこのまま配信していくか、最近シーサーブログは不具合が多いので、どこかに移行するかは悩ましいんですけど、移行するならするで、配信の仕組みを構築しないといけないので、ものすごく大変なんですよね。
下手に移行作業とかすると、いつぞやみたいにデータをぶっ飛ばしかねないので、このまま有料会員になった方がいいような。
さすがにあれでかなり懲りたので、バックアップを別に取ったり、作業環境を分散したりしていますけど、
なんかフラグを立てているような予感がするので、この話はこのあたりにしておきたいですね。
中の人は非常に真面目な人なので、フラグはきっちり回収するんですよね。
やめろ。それでは、今回のニュースです。
KDDI と沖縄セルラーは、3月26日より 5G の商用サービスを開始しました。3月末時点での提供エリアはリストとして公表されていますが、住所エリアの一部としてはいるものの、開始当初から比較的多くのエリアで基地局を稼働させているのが特徴的です。5G 向けに専用料金プランを設けており、使い放題プランとなる。データ、MAX5G は、データ通信は使い放題、テザリング、データシェア、国際ローミングは月間 30GB まで利用できるとのこと。これにネットフリックスをセットにしたネットフリックスパック、ネットフリックスに加えて Apple Music、YouTube プレミアムと、テレビ朝日と共同で開始する動画配信サービス、テラサをパックにした。オールスターパックを用意しています。この他に 1GB まで、4GB まで、7GB までのピタットプラン 5G も設定されていますが、 いずれも 4G の同等プランと比較して1000円高くなっています。ただし、キャンペーンにより2年間は月1000円の割引が実施されるとのことで、4G と同等の値段で 5G の利用を開始することができるとのことです。4G 向けの料金プランも6月2日に改定され、データ通信が使い放題の、データ MAX4GLTE、データ MAX4GLTE、Netflix パックが設定されるとのこと。従来プランから変更されたポイントとしては、月間データ容量が 2GB 以下の場合2480円の割引が自動適用されるほか、家族割プラスに4人以上で利用している場合の割引が追加されるとのことです。5G 対応スマートフォンは7機種発売され、他社でも販売されるモデルとしては、ソニーの Xperia 1 Mark II、サムスンの Galaxy S20 5G、Galaxy S20 Plus、シャープのアクオス R5G の4機種。Oppo の Find X2 Pro、国内キャリア初供給となる Xiaomi の Mi 10 Lite、au 初供給となる ZTE の A1、以上3機種は au 独自のモデルとなりますが、Find X2 Pro と A1 については国内では au 限定であるとのこと。ハイエンドスペックとなりがちな 5G 対応モデルですが、Xiaomi と ZTE はミドルレンジスペックとすることで、価格を抑えたモデルとして供給される模様です。なお、5G 対応モデルは端末型番の3文字目が G となるそうです。これまでも LTE 対応モデルは3文字目が L、ボルテ対応モデルは3文字目が V となっていました。また4文字目からの通し番号については01から2リセットされたようです。
この週末、一斉に 5G サービスが開始され、いち早く契約を済ませたユーザーからの報告が Twitter などでも確認できました。当面は接続制御や認証部分に LTE の設備を経由するノンスタンドアローン構成での提供となるため、5G の性能も限定的なものになる上、基地局も多くはありませんから、利用できる人が限られるという状況が続くでしょう。au も対応機種はスマートフォンだけの展開ですが、法人向けにはシャープ製のモバイルルーターを販売するとのことです。今回は中国メーカーが一気に食い込んできた感じで、Oppo、ZTE に加えて、国内キャリア初となる Xiaomi が名前を連ねているのは驚きですね。5G についてはサービスが開始されたばかりであることに加えて、各社とも全てのラインナップが出揃うのにもう少し時間がかかります。どんなものなのかを理解するには、もっと時間が必要かもしれませんね。
楽天モバイルは、3月26日に東京と大阪の一部のユーザーでデータ通信が利用しづらい状況にあったことを明らかにしました。楽天モバイルによると、26日にネットワーク設備のソフトウェアのアップデートを実施したところ、その影響によりごく一部のユーザーでデータ通信が使いづらい、つながりにくくなったという事象が発生したとのこと。影響を受けたユーザーは非常に少なかった、としており、発生した時刻もユーザーによりまちまちだったそうですが、26日のうちに復旧したとのことです。また、楽天モバイルは MNO の正式サービス開始にあたり、国際ローミングの提供エリア変更を告知しています。楽天アンリミットの国際ローミングについて、当初は指定の66の国と地域では1ヶ月につき 2GB までを無料、その他の国と地域では重量課金制と案内していました。しかしこれを高額請求を防ぐ、利用者保護の観点から指定の66の国と地域のみ、国際ローミングを提供するよう変更するとのことです。
正式サービス開始を目前に、またもや通信障害です。障害を絶対に起こしてはいけない、というのはさすがに理不尽と思いますが、まだ利用者が非常に限定的な状況にあって、障害が短期間で発生しすぎではないか、とは思います。また今回の障害は、設備に対してソフトウェアの更新をかけたら通信に支障が出たとのことですが、そもそも事前に検証をしていないのか、それとも検証しようにもできない類の不具合だったのか、などなど、いろいろ気になる話です。正式サービスが開始されて、今回と同様の不具合が発生したら、もっと影響範囲が広がると思うんですが、抜本的な対策はどうなってるんだろうなと思いますね。このほか、国際ローミングエリアの変更については、どう言い訳をしても、提供エリアを大幅に縮小したということには違いないと思います。重量課金制であっても、利用できるならいいというユーザーはゼロではないはずで、それがいきなり使えないと変更されるのはあまりよろしくないと思いますし、後出しでそういう決定をしたことについても、利用者保護には思い至らなかったのか、というツッコミは免れないのではないでしょうか。サービスが始まる直前になってもこういう不安要素が出てくるあたり、
こいつら大丈夫か、
という思いが湧いてしまうんですよね。
国内参入を発表し、3月にオンラインストアをオープンしたシャオミですが、問題が相次いでいることから一時的にストアを閉鎖することを明らかにしました。オンラインストアは楽天市場に開設されており、シャオミの直営ではなく、ポッポの楽天市場店の運営委託を受けているのと同じ企業が、シャオミのオフィシャルショップについても運営委託を受けているそうです。オープン後、ショップを利用したユーザーから、海外版の製品が送付された、日本語の取扱説明書が入っていない、技的マークがない製品が送付された、などの問題が発生していることについて指摘を受けているとのこと。原因としては、シャオミと委託を受けた企業との意思疎通がうまくいっていなかったことによる人為的なミスであったとしているようです。
日本語版の説明書が入っていなかった、というのは、まあありがちなミスなのかなと思いますし、それは説明書を送るなり、取り急ぎ PDF データを公開するなどでしのぐことはできると思います。しかし、海外版の製品が届いた、技的マークがついていないというのは、非常にまずいミスだと思います。技的マークがついていない製品を販売すること自体は法的な問題にはなりませんが、それを使ったユーザーは電波法に違反することになりますし、そういう製品を売っているということは楽天との契約上もまずいのではないでしょうか。また、海外版と日本向けが正しく区別されていないという点は、物流管理の観点からも不安を感じさせる話です。すでに迷惑を被ってしまったユーザーに対しては、運営委託を受けている企業のフォローがされていることと思いますし、オンラインストアを閉じて対策中とのことですが、せっかく日本に参入し、これから 5G 対応の端末も売り出そうとしているタイミングです。ミスがないのが最も望ましいわけですが、少なくとも法に触れる類のミスが起こらないようにしてもらいたいですね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。 サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは、皆様からいただきましたコメントをご紹介します。今回は、Apple Podcast にいただいたコメントから。
タイトルは、楽しい、ハートマーク。数ある IT ニュース番組の中でも、中の人のご意見、合成音声の可愛い声での毒舌が楽しいユニークなプログラムです。と、SBNN103 から3月23日にレビューを頂戴いたしました。
SBNN103 レビューの投稿ありがとうございました。お名前の読み方が間違っていたら申し訳ありません。毒舌というか、毒しか吐いていない感じがなきにしもあらずですが、ユニークなプログラムと言っていただけるとやってきた甲斐がありますね。
今後もこれまでに劣らぬ毒を吐き続けるよう頑張っていきたいと思います。
つづみさんはほどほどにしてください。
ということで、ツイッターのハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけていただいたコメントです。
もうハッシュドタグって言わないんですね。気を取り直して。ゆくもば、第289回を拝聴。5G のミリ波対応端末がいよいよ発表されましたね。不可能とまで言われたミリ波による運用は無線屋としてはワクワクします。でも、一般の利用者には速度以外のメリットがわからないのは問題ですね。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、3月23日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。ミリ波帯については、これまで以上に基地局の展開が難しいのではないかと思うんですが、どのようにエリアを広げていくのかは非常に興味があります。割り当ての帯域を見ると、サブ6帯よりも帯域が広いので、より 5G のメリットを享受できるのはミリ波帯での利用となりそうですが、電波特性とどのように折り合いをつけるのかなと思っています。また、ニュースでも少し触れたんですが、当初はノンスタンドアローン構成での展開となりますから、ミリ波帯が進化を発揮するのは、完全に 5G のみで構成されるスタンドアローン構成に移行してからという気もしています。当面は速度以外のメリットが分かりにくいということになりそうですが、それ以外のメリットをキャリアやベンダーが一般のユーザーに対してどのように分かりやすく示していくのか、今後の展開にかかっていますね。
首里近辺と浦添市で楽天モバイルが使えるのか、意外と範囲が広いので期待できそうです。と、お気楽メガネおばさんさんから、3月23日にコメントを頂戴いたしました。
お気楽メガネおばさんさん、コメントありがとうございました。対象エリアとして広範囲が着色されているものの、実際のところ、本当に利用できるのはその中の一部にとどまるのではないかと思います。沖縄でもすでに au の国内ローミング用の電波が飛んでいるそうですが、楽天モバイルの電波が 1.7GHz 帯、au のローミング用電波が 800MHz 帯ということで、仮に楽天モバイルの電波が受信できる場所でも、ローミング電波を先に掴んでしまうという事態は考えられると思います。楽天の基地局展開は、ソフトバンクがボーダフォンを買収した時よりもさらに過酷な条件で実施することになります。条件的には現在の Y モバイルの前身である、かつての E モバイルの開業当初に近いものがあるかもしれません。 サービス開始からしばらくは、サービスエリア内でも掴んだらラッキーくらいの感覚でいた方がいいのかもしれないですね。
ということで、今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
ゆくもばでは、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Google ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。